今週も始まりました流言の調べ、僕より D ロックさんがこの後すぐに活躍しそうな気配がしそうで流言の調べ続けられそうか不安に思っているドクターピースです。
D ロックです。
では今週もゆるく始めていきましょう。
始めましょう。
流言の調べ始まります。で、まあ毎度同じながらお知らせですね。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうと、まあ説明内容が現れるのですが、そのトップのところをタップ、リンクをタップしてもらうとホームへのアクセスとなっております。もうそれがわからないという方もいらっしゃるでしょう。そういう方にはメールアドレスもありますからご安心ください。ではメールアドレス rys@drpeachelab.com、 もう一度言います。 rys@drpeachelab.com というふうになっております。 DR の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないよう送っていただけると僕らも励みになりますので、よろしくお願いいたします。今週はまあ D ロックさんとスイッチして、ドクターピースの才能の育て方について話していこうかなというふうに思っております、はい、思っておりますですね噛んでしまいました
。どういうふうにしていいんでしょうかね。
すいません。
いや、まあなんかまあ才能って言ってもですね、ちょっと自分自身の才能のことについて、まあ、聞いてみたいことがまあいろいろあるんですけども、
うん、
まあちょっとこう自分のなんていうの、これが向いてるなとか、そういう向いてるなみたいな、そういうのってどういうところですか。
僕自身ですか、
はい、
それとも 人に対して見つけるときですか。
うん、自分、まず自分自身ですかね。
うん、まず自分自身、僕が見つけたっていうのはもう完全にトライアンドエラーなんですよ、
うん、
だけどもその見つけるためのきっかけ的なものというか、まあそれを元に探し当てたっていうのが、探し当てるというか能力を開発していったっていうのが性格ですかね。
うん、
うん、でまあその開発していったその元は何だって、答え言えよって言われるでしょうということで、まあ脳科学なんですよね。で脳科学の中でまあその僕はそのね、才能開発に、才能とかの研究をしてましたって先週言いましたけども、なんていうのかな、そのやっぱ右脳脳とか左脳脳ってあるじゃないですか、
うん、
まあ僕そこら辺結構左右が逆転しちゃうので、左右音痴なんでまあそこら辺もなかなかインプットできないんですけども、その中で僕がその特性としては、僕はグラフィカルな面、視覚優位、視覚が強いっていうことが分かったんですね、
うん、
まあいろいろある検証し、まあ検証というか調べていく中で、聞いて学ぶより見て学ぶ方が学びやすい、うん、だけどもここで僕の中でのちょっと引っかかり的なポイントになるんですけど、聞いて説明とかは聞いて覚えた方がいいんですね。説明するときは聞いての方がいいんです。で、まあ聞くことが優先されるからメモを取ることができないと。 というところで、学びのところでやっぱリスクがあったというところで、もう視覚にだけにフォーカスを変えたら、まあ今のようなレベルまで達したということです。かなり飛ばしましたけど、うん、大まかに言うとそういうことです。
なるほど。なんかもうちょっと結構深くてね、なんか学術的な話で頭がこんがらがりそうですけれども、実際ちょっと具体的に言うと、なんかこう言ったら自分の武器は、まあ、こうなんていう、具体的にこうこの技術だったら誰にも負けないみたいな、そういうレベルに到達しつつある、なんか一つのこう世界と勝負できる自分の武器みたいなのってありますか？
いやー、ないっすね正直ないないって言ってますけど、まあそのまあその骨をうずめたいまでちょっととことんやり込みたいなっていうのは、うん、CG でアニメーションを作るっていうところなんですけども、CG っていうのはやっぱ描く力がないとできないっていうふうにやっぱ思ってたわけですよ、やる当初は。だけどもいろんな情報とかを読み解くうちに、捉える力があれば描くことはできると、 CG においては。だけども二次元的なフォトショップとかイラストレーターでの表現っていうのは、もう最初から描く力、描く才能がないと描けないと思うんですよ、うん、僕は現段階では。だけどもまあ僕が実験体になってっていうか、僕がその誰でも描く力を培うためのノウハウを開発できれば、これこそもう最高のものじゃないかっていうところで、僕はどちらかというとそのノウハウにっていうよりは、なんか理論構築の方が誰にも負けないかなっていうところは思ってます。
なるほどね。
本来はだから D6 さんと同じように目に見えないところでやっぱそういうところが強いかなっていうふうに思いますね。
なんかこう、なんて言うんでしょう、まあ、作品としての形にね、こうなる前のいろいろこう積み重ねが結構もうだいぶ何年になるかな、なんかだいぶね頑張ってきたじゃないですか。でちょっともうかなり 声のなんかトーンとかにもなんか自信とかが満ち溢れてる感じがすごいするんですけど、実際どうでしょう、なんかもうある程度こうなんて言うんでしょう、その才能はどうであれ、まあ、熟練度はもう相当なもんだじゃないですか今。
いやー、僕はまだない、専門性エキスパートって名乗れるほどとは僕は思ってないです、うん、事実的に、
うん、
作品がないから。で映像って言ってもビログ程度、その今日何々しましたよっていうレベルでしかまだその表には出してないので、まあもちろんその仕事としてやったこともありますけど、結婚式の映像だとか、まああれはスライドショーの延長なので、僕としては一番レベルの低いというか、自分の表現の中ではかっこよくない。だけどもそれをまあかっこよく演出する人たちもいるわけですよ。だからその人たちに対しては僕にとってはっていうところでちょっとまあごめんなさいっていうところなんですけど、別にけなしてるわけじゃなくて、僕にとってかっこいいかどうかなので、好きか嫌いかの話です。好みの問題なので。だからそういうことはやったことはありましたけども、やっぱ僕としてはそのやっぱ極論の話、まあ一人でできるトイストーリーみたいなレベルを作りたいわけですよ、
うん、
もしくは一人でできるアイアンマンとか。
なるほど。あ、確かにこうまあ、スライドショー的なものって結構ソフトの力を使って、一個のソフトの力を使ってできちゃうじゃないですか、
うん、
今は、
うんうん、
なので結構大学の学生でもやっぱそういうのを出して、いわゆる課題ですみたいな感じ、しがちなんですよね。で、だから僕もちょっとドクターピースさんの話を、まあ、日頃から聞いてたんで、なんちゅうかこうただのスライドショーというか、その1個のソフトを使った、 その機能に依存した作品じゃなくて、いろんな複合的な知識というか、まあ僕の場合アニメーションも入れてほしいとか言って注文つけたりとかしてですね、なんかもうね、なんかそこにただのスライドショーの中に動く絵がこうところどころに入ったりすれば、あ、これ普通のいつものいわゆるよく見るやつと違うなっていう、なんかそういうのがこう出てくるんじゃないかっていう提案したりしたんですよ。うん、そういうなんかいろいろな技術を知ってることによる、なんていうかね、なんか広がりなんかがちょっと作品早く見たいなって感じですよね。
うん、
いつも見てるやつとは違う何かが。
まあ僕も作りたい気は満々なんだけども、うん、それを道具を使うためのスキルがないっていうところが今の状態なので、うん、で今日は仕事ではイラストレーターを使ってたわけですよ、
うん、
まあ、僕パスがうまく扱えないので、パスを、あ、その前にちょっとディロックさんの言った補足ですね、ちょっと忘れそうになるんで、あの今話したのは、あの理由の調べの前身のゆるゆるタイムでやってた動画形式で、あのラジオをやるっていうところで、そこからちょっと発展してっていうか音だけに絞って、
うんうん、
ポッドキャストへ移行したっていう感じなんですね。
懐かしい、ゆるゆるタイム、
まあ、うん、ゆるゆるタイムなので、でリンクはまた貼っておきますので、あ、よろしかったら、まあ興味のある方はフォトショップの話とか、あとはちょっと考え方の話だとか、そういう話をしてますので、よろしかったら見てください。
うん、
まあ聞き流して全然大丈夫です。
なんかこう
で、あ、どうぞ。
なんていうか、なんていう、最初にこれ自分に合ってるなみたいな、最初に興味持つじゃないですか。
うんうん、
そういうの、そういう時、その瞬間ってどんな感じですか。その
僕の場合は一番やりたかったっていうのがやっぱ合成の技術。まあ極端な話をすると、ハリーポッターみたいな魔法が使いたかったわけですよ。魔法が使いたくて、でそれができるのはどこだって、まあマジシャンもマジック使ってるから魔法使ってるっていうことができると思うんですけども、そういう意味での僕は器用性を持ってないので、どんなに特訓しても、でも何かしら魔法って言われることをしたいということだったらば、何かと言ったら合成の技術。そしたらもう画像の世界だと思うんですよ。で画像をやろうと思って D6 さんに教わったわけですよね、扉として。
どこから
でも その前の段階としてお金がなかったっていうのも結構あの僕が入れなかった理由でもあるんですけど、で D6 さんなんですかね、
結構なんかまあ言ったら芋づる式に学びの範囲広げてきたわけじゃない。これって、
う
ん、
そうですね、
これっていわゆる義務みたいなものだと多分ここまでのモチベーションは出てこないと思う。どんどん広がって、
うん、その考え方が分かりやすいかもしれないですね。うん、僕が勝手に作った言葉でリンク勉強法っていうのがあるんですよ。
うん、
本とかを読んでもらうと分かると思うんですけど、参考文献とか書いてあるじゃないですか。で僕本探すのって結構時間かかりすぎるんですよ。
うん、
図書館とか行っても 1,2 時間、普通にこの本を決めるのに、一冊を決めるのに 1,2 時間かけちゃうっていうタイプなんで、でそれで探すの大変だから、参考文献を当たると、一回その本を読んだら参考文献読んで、でそこで止まってしまったらきちんとまた選び直すっていうことで、でそこで窓口を広げていったっていうのが学生時代あったので、そういうことができてるって。
なるほどね。それって結構なんか、それって結構今だと結構ウィキペディアとかでリンクが実際についてるじゃん。だから今の時代になんかすごく合った勉強法かなって僕今一瞬思ったんですけど。
まあそれウェブのね、言葉としてリンクっていうのがあると思うんで、でそこがつながったっていうところがあると思うんですよ。うん、だからもう僕の場合はその D6 さんがさっき言ったようにゲームのようにその広げていく、
うん
うん、窓口を広げていくっていうところ、まあ 今の時代でほとんどないと思うんですけど、ゲーミングブックっていうのがね、一昔前っていうか、うんうん、ウェブが流行る前はありましたよね。
ありましたね。
まあクイズ形式でこのページをあのクイズを答えたらこのページに飛ぶみたいな、まあゲーミングブックで検索をかけてもらうとわかるかなというふうに思います。でそれをあのうまく動画に活かしてる YouTube とかもあるんですね今。
どういう仕組みで？
だからこの動画を見て上に行く人はそのカードっていうシステムが YouTube にあるので、うん、そのリンクを2つ設置しとけば、
あ
このあの次のストーリーに行きたいときはこのアクションで、うん、まあだから動画を作る側が大変なんですけども、
あじゃああのまあ物語を自分で選んでいけるみたいな、
うん、だから脚本を作る側はバリエーションを飛んで面白いワクワクするっていうところはあると思うんですけど、うん、撮影が非常に大変。
確かに、
うん、だけどもこれは YouTube ならではっていうところ、うん、だから YouTube でしかできない、うん、面白さっていうものをやってる。まあそれを僕はあの勉強とかスキル開発においてそういうことをまあやってたと。
じゃあでもその例えばあの自分自身はこうそうやってこうまあ自分の興味持ったことにどんどんこうリンクで広げていって学ぶことができると思うんですけど、
うん、
そういうのを他の人にやらせようとした時にやっぱだそういうことできないっていうことでストレスが溜まったりみたいな、なんか他の人にの才能をこう引き出して伸ばすみたいなことってどういう風な工夫が必要なんでしょう
か。まあこれはもう完全に僕の裏技的な感じっていうか、多分他の人が使ってないと思うんですよ考え方として。で僕の場合 人とまあその断絶された場所っていうかその孤独な場所だったわけですよ基本的な環境が。ってことはどうしても離れた場所で人を見てしまう。ってことはまあ自分ってなんであの輪の中に入れないんだろうとかあの人すげえなとかいうところがよく見えるわけですよ、
うん
うん、でまあ言ってしまえばもう答えを言ってしまえば羨ましいっていうところがキーワード。
なるほど、
うん、意味わかります？
いやなんかその感覚僕も非常に近いっていうかあのその感覚めっちゃわかるんですけど。
まあ、D ロックさんが、まあ、共感してくれたということで、うんまあ、説明をしていくと羨ましいっていうのは何なのかって言ったらやっぱり嫉妬してるわけですよ、
うん、
ジェラシーなわけですよね。ジェラシーっていうのは、まあ、ネガティブな感情であり負の感情なわけですよ。それっていうのはそのもの自体は悪いんですよね。もう あいつがいるせいで僕は活躍できないんだみたいなね、徒競走とか小学校の時あったと思うんですけども、あいつが速いから僕はあのリレーの選手に選ばれなかったんだということになると思うんですよ。でその時に羨ましいと思う。その後の発展があるかどうかなんですよ。意味わかりますかね。まあ D6 さんなんとなくそのあーうんうんっていう感じだとね、そういう風に見えるんですけど、その羨ましいをどう発展させてるか。羨ましいは相手が上僕が下というところはもうはっきり明確ですよね。で羨ましいというのはその差が現れてるわけですよ。例えば相手が8、僕が3、8-3は5の間があるわけですよ数字で言うと、うん、で5の間をその人から学べばっていうか盗んじゃえばスキルを、まあ盗むっていう言い方が盗めないですけど実際的には。でその人のスキルを見て学ぶあのして学ぶっていうところをやっていけば、まあ基本的にして学ぶっていうのは難しいと思うんですよ。このやり方を教えて、まあ、直接素直な人は聞けると思うんですけど、僕の場合プライドが高かったからもともと、まあ今も高いですけど、でそういう人のところを見て で、その差異を、まあ、認めてあげる、相手を認めてあげることによってその行動が生まれる。で、その差の5の領域をどうやって埋めていくかっていうところを自分の方法で考えるっていうのが今の僕の培った状態だから、僕は人前でもあるんだけども、方法は僕が構築したと、理論構築したっていうことが自信を持って言えてるわけです、そこに関しては。
なるほど。じゃあ逆に例えばですよ、その、まあ、人の能力がこう、まあ、8で自分は3で、そして間に5がある、このいわゆるこう自分が8の方の場合ですよ、そしてあの教え子が3で、でその教え子自身は嫉妬心持ってるわけですよ、その羨ましいという心を持ってたけど、そのいわゆるその嫉妬のあまりこう学ぼうとしないみたいな、そういう場合、教える側としてはその教え子に対してどういうアプローチをしたらいいでしょうか。
まずはその人自身が嫉妬で、まあ、僕に食らいついてきた場合は、僕よりすごいものを何かしら提供すれば僕はいいと思うんですよ。まあ、本来はその食ってかかるというものがなければ、その人自身をまず認めます。その人自身を認めるっていうことは何なのかっていうと、その人の今の状態、スキルの状態を見極めるっていうところなんですね。まあ、例えば PC で言うとタイピングができると、もしくはタイピングができないけども単語レベルを打つのはめちゃくちゃ早いと、だからデータ入力向きだということが見極められますよね。まあ、タイピングが早い、文章を書くのが早い、だったらライターさんに向いてますよね。もしくはその D6 さんとか僕の領域だったら脚本家にもなれますよね、という感じで見極めていきます。スキルの細分化をしていきます。
じゃあ
スキルの細分化ができる目があれば、教育者としては全然大丈夫です、だと思う。
でもほら、いわゆるこう何に向いてるか、まあ分かったとして、嫉妬のあまり、嫉妬というかもうなんかやる気なくしちゃってるとか、なんて言うでしょう、もう3から8になるのめんどくさいからやめちゃうみたいな、なんかそういう場合どうしたらいいでしょう。
一回挫折した方がいいと思う。僕の話で、ね、恐縮っていうか、まあ、恐縮っていう言葉も嫌いなんで使いたくないですけど、ここちょっとエンタメなので使うと、なんだっけ、僕その職業訓練行ってた時代があるわけですよ。でその中でもうシステムエンジニアとか元ウェブクリエイター、ウェブデザイナーの人がいるわけですよ。で僕はiOS のアプリが作りたいと思ってそのプログラミングの科目に入ったわけですよ。だけども僕できると思ってたら結構レベル低かったわけですよ。 で趣味で AI の勉強してる人もいるわけですよもうものすごいやつらというかすごい人たちの集まりなわけですよ。である人はもうサーバーの勉強を、まあ、独自で始めてサーバーの方の職を勝ち取った人もいますし、もう僕としてはもうこの領域向いてないんじゃないかというところで挫折しました、プログラミングの領域から。だけどもっていうところをちょっと加えさせてもらって、今ははっきり言ってプログラミングやってます
なるほど。
それはなぜか、なぜかっていうところで必要になってきたわけですよ。
ああ、なるほどね。それは、まあ、
必要っていうところがキーワードなんですよ。挫折したっていうのは確かにあるんですけど、挫折したっていうところは底があるから、底が溢れてきたから上に行けるっていう状態になったわけですよ。それまでに僕は多分23か4の時だから4、5年前ですね、それをやったのが。 だから 4,5 年だって今やれるっていうところまで戻ってきました。
なるほど。もうどうしてもやらないといけない必要性がもう出てしまってやるしかないわけです。ま
あ、もうその未熟さっていうか、うん、自分のまあできなささっていうところを確かに思ったんですけど、自分僕今だったらゲームデザイナーぐらいになれるんじゃねえかって正直思ってる、うん、まあ 3D CG をやったおかげでそういう風なビジョンが生まれたっていうのはあります、う
ん、なるほど。いやいや確かに、あ、ちょっとすごい参考になりました、うん、なんかちょっと心のやっぱ腹の底からエネルギー出てないなっていう場合のこうなんていうんでしょう、まあ、やる気がまだそんなにこう出ない人っていうのは、確かにそのなんていうやらないといけない必要性みたいなものをがまだないんで、まあ、全然ないん
だ、うん、だって今商売じゃないでしょ、
うん、
あくまでスキルを培う時期であり修行の時代でしかないわけですよ、うん、学生さんっていうのは。
そうですね、いや本当なそうですわ。ちょっと目から鱗だ。
僕がその PC の授業をしてた時に一つだけ言ってたキーワードっていうか、まあ、キャッチフレーズがあるんですけど、今できなくとも将来的にはできるかもしれない。できるとはあえて言わない。僕はできるかもしれない。将来的にできるかもしれないと教える人たちにはそういう風に説いてますね。どうですか。
いやいや本当それちょっと言ってみようかななんて言ってい
やいいですよ、
なんか
知り合いの言ってた受け売りなんですけどって、うん、
いやだってもうなんか道のり遠すぎて、いやもう今から努力してちょっとずつ向上するみたいな、そういうことのやる気をまあなくしてしまうと結構いるんですよね。何百枚何千枚もデッサンしないといけないだとか、ずっと地道にやったって結局最終的にはあんまり夢実現なんてそんなその遠い遠いもう雲の上の話みたいな、そんな話ばかりが溢れていて、やる気が全く出ない状況っていうか、まあ出来上がってきつつあって、なんかやっぱそうなんですよね。そのちょっとまあ、自分のことはですね、もう 今はもう自分のことで必要なものであればもう必死でやるんですけど、 なかなかちょっと若い世代っていうのは全てが未熟だから、道のりが遠すぎて具体的にな自分の姿がイメージできないっていうのもあるんですよね。
うーん、
なるほど。まあ、ちょっとでもちょっともうこれからもその話題結構なんか頻繁に出るかもしれませんけどその都度教えてください。
いや、まあ、僕が言いたいことはもう基本的に表現していくっていうところを決めてこのポッドキャストを始めたっていうのが一番の核となるところなので、うん、で、それを堅苦しく聞くとどうしてもやっぱ人って聞きたくないので、それを緩く語ろうというところが冬の調べの、
なるほど、
な大材的なコンセプト。
ドクターピースさんの場合はあれですもんね、なんか一つ一つのことができるようになったということをもう楽しみつつ一歩一歩着実に来た感じがします、うん、その道のりも全部楽しんできたみたいな、そういうイメージですよ。
まあ最初はやっぱね、自転車と一緒で補助輪が取れるまでやっぱ面白くないと思うんですよ、
うん、
遠くまで行けないし。
確かに。
僕の始まりは本を読めるかどうかっていうところ、まず本読めなかったので大学生で本読めるようにまともにした。でその次は何かって文章をきちんと書けるようにすると、うん、そういうところにやっぱスポット目的があってやったし、で言葉遣いもまあ以前のポッドキャストを聞いていただけると分かると思うんですけども、言葉遣いを僕っていうところに直したと、
うんうんうん、
ところで僕はこういう風に変わってきた、そして才能開発にこのようにしてきたと、
うん、なるほど。
ということでいい感じに締まってきたので今週もいかがだったでしょうか。お送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。